打ち合わせを流してもね、まあしょうがないですよね。
打ち合わせを流す
という声優アワード、ないんだね、声優アワード発表されましたね。
されましたね、
それ触れます？
あれ、いやいや、なんか別にどっちもいいですよ。なんかいろいろネット上では言われてますけど、いろいろ言われてますけどね、
いろいろ言われてますけどね、
変なこう、ね、なんか変な憶測がいろいろ言われてますけど、まあいいんじゃないですか、僕はあんまりこういうこと、そういうこと気にせず、
そうですね。あとは、なんですかね、まあ、街遊びの詳細がちょっとだけ出ましたねっていうのと、
ちょっとだけ出ました
のぐらいですかね。僕の持ち手玉としては、あとは玉としては、あとは米米クラブですかね。
しゃべる、オープニングトーク、今日何しゃべる、打ち合わせってすごくないか
誰も来てないから、誰も来てないからこそです。
でもこれ、でもこの状態で、要はポッドキャスト版も出すわけでしょ。
出すわけですね。これコメントが欲しくて、この時間帯ならコメント来るかなと思って目論みですけど、ね、
まだ早いんだよね、多分ね。
まだ早いっすか、これでも
9時10時でしょ。
いやー、
風呂入ってご飯食って落ち着いてみたいな、9時でちょっと映画見ようかなっていう時間とか、9時10時じゃん、
みんな
この自分の自由の時間。
そうか、ツイキャスゴールデンタイムはそこなんですね。
いや、そこでしょ。いや、つか、いろんなもののゴールデンタイムそこでしょ。なんかオンラインゲームやろうかとか、そういうのもさ。
あー、じゃあもうほんとバンバンバンのラジオがある時間帯だ
でしょ。だからそこがあったから、俺9時からでもいいかなと思ったけど、そのね、バンバンバン優先で
優先、ありがとうございますけど、ね、
バンバンバン優先で。
いや、別に ここでうっすら流しながら喋ってもいいんですけどね
いやいや、いい、バン集中しろや、こっち
で。あ、読まれたって
ラジオやりながらラジオ聞くってなんやんの
もう聖徳太子スタイルで
いや、1個しかやれてないからね
3万、
言うても
注意力3万。
でもメール読まれたらそっち集中しちゃって、こっちの話聞いてないみたいな。
聞いてないあると思います。だって再放送というかね、アーカイブがないですからね、あの番組は。
あ、そうなんだ、アーカイブがないんだろうね。
YouTube でね、一時期やってたんですけどね。今や
それは何、そのバンバンバンのラジオは何、はい、ラジコプレミアムなの。
いや、なんですかね、そのサイトで聞けるやつです。
ああ、サイトで聞けるやつ。ああ、
サイトで
アーカイブないってすごいね。
そうなんですね
だからそれはあれじゃない、あのアキロお得意のインライン録音っていう
もうやるしかないなと。でもインライン録音って、あの、うん、今収録で使ってるんで、録音を。
あ、そういうことか。
そうです使えないんです
よし、このまま引き伸ばして、でバンバンバン以上に引き伸ばすところでしょ
いや、もう引き伸ばされると僕はもう
途中で切られちゃう
流しますよ。
あ、もういいんで
うっすら流して、生返事します
オープニングトークこんなもんで、
こんなもんで、はい、こんなもんでっていうか、まあ、ここから本番ですかねこれが本番本番入りますはい、皆さんこんにちは、
こんにちは、
はい、はい、こんにちは、そんなこんなで、今回も始めていきたいんですけど、アンケートをね、とりあえず取ってるんですね今、
はい、
現状、はい、なんですね、好きなゲーム機ということで、
はい、
皆さんの好きなゲーム機のアンケートということで、今任天堂スイッチとプレステ4とXbox One とドリームキャストっていう 4つで
偏ってるな。なんか不正置き機ばっかりだし
据え置き
携帯機とかはなかったの。
なかった、
据え置き機ばっかりだ
し、据え置きゲームっていう、まあまあまあまあ、で、うん、ちなみに遠野さんはどれに乗るんですか。
僕はやっぱり前回あれだけ愛を出しましたから、セガに
あ、乗っちゃうんですね。
なんて言うんでしょう、これ僕の歴史を作ったゲームですからね。それそっち乗らなきゃ
で自分も投票しましたひょっとして。
いや、もちろんです。
もちろん投票したんですか。あ、インサイダーだ、インサイダー
しょっぴかれるやつや
僕も投票しなきゃ、じゃあ、ね、まあ僕は任天堂スイッチなんですけど、
あんだけ前回愛を出したんで、
ドリームキャスト、ネタ枠みたいなもんかなと一応やったんですけどね。
現在どれぐらい投票率が、
現在8票来てて、
見ると、お、え、すごくないこれ、スイッチに勝ってるで、ドリキャス、
スイッチに勝ってるんです。でもあと37分あるんで、まだ結果は発表しませんけど、この場では
ぜひ皆さん、あのね、あのこのラジオやったらね、あのね、スイッチをね、強度を倒して、ぜひドリームキャスト復活にかけてください
僕アカウント3つあるんで
なんだったら、あの、今回ドリームキャスト入れてくれた中の抽選でドリームキャストあげます、僕は
誰が投票したかって分かんないですからね、これ匿名だから。
いや、ぜひ、そ、 ぜひ僕ドリームキャスターに入れましたって方は
名乗り出てください。
名乗り出てください。うち2台生きてるドリームキャスターで1台もうしょうがなくあげます。
しょうがなく
アケコンも5個ある、アケコンも5個あるんで1個あげます。
すごい太っ腹企画ですね。
なんだガンコンハウスオブザデッドのガンコンもあげます。いらないから。
ハウスオブザデッドもうやらないと。まあまあまあそんなね、はい、話ですけども全然人が来ない。
結果はまたこの放送中に、放送中というか記録中に話させてもらいます。
今回ね、今回のメールテーマ、生放送中にメールテーマを
放送っぽい。
なんかあれ人が来ればねそういうこともできたんですけどね。なんかこの声優あんま好きじゃない声優だけどこの声は好きだったっていう、この前回言ってたじゃないですか。なんか
ああはいはい、はい、
あんまこの声優そういうのどうです、今回のメールテーマというか。
ええ、まあいいですね。それ僕結構そういうのありますからね、このキャラ好きでこの声優あこの声好きだなと思ったらこいつかみたいな。
この声は好きだけどキャラクターはちょっとっていう、
キャラクターちょっとあこの人だったんだっていう、なんかそうそう変なんじゃなくてあこの人だったんだって、
あこの人だったんだやられたやられたっていうか、
そのなんかあーなんか傾向的にこの人っぽい、あ確かに言われてみればこういう役多いなって言ってるけど、うん、今までそんな気にしなかったなみたいな。
あーそうですね、ちょっと
なんかその作品としてそういう触れてこなかったけど、
はいはい、
なんかあれなんだなみたいな、
うん、
そういうお便り募集します。
募集しております。ちなみに遠野さんは
どうですか。僕はだからその前回収録したじゃないですか、
言ってましたね。
で意外と好きだなってのは日笠陽子。
ああそうですか。
の何て言うんだろう、日笠陽子すっごい声質的にあれな多いんですけど、
うん、
お嬢様役、
はいはいはいはい、
すごい多いんですけど、あれが意外と自分で最近好きだなと思って、
はいはいはい、
あ意外といいんだ、ひかさよ、あ意外と日笠陽子っていう要素が好きだったんだなと思って、
うん、
うん、っていうのを最近というかここ半年ぐらいで気づきました、
は
い
は
い。
なるほど。僕はね、うん、そうですね、いやまあ能登真美子さんがなんかこうウィスパーボイスじゃない能登真美子さんの声っていうのがいいなって、たまにこれ能登真美子だったんだみたいな、
意外性というかなんて言うんでしょう、こういう役、そうだからこういう役やってなかったんだみたいな、あとはなんか方向性としてこういう役が多いんだけどたまに違うやる役いいなみたいな。
そうですね、
だからね、僕も前回言いましたけど、ね、大空直美の、まあね、全然全くアニメじゃないセクシーボイス
いやいやいや、今やナレーションの、
その僕が言った番組を多分、ね、ちゃんと調べてもらえば出てくるだろうけど、多分アーカイブとかないんだろうな、日テレジータスの放送の、
はいはいはいはい、
うちのハーズスクにしか多分アーカイブがないと思います。
ちょっと焼いてください。焼いてください。
そういうの、まあ、そういうありますよね、意外性というか。特に声優さんなんか結構その、まあ、事務所によってですけど、ナレーションをちゃんとやらせるところはそういうのが多いですよね。
はいはいはい。
あるじゃないですか、なんかアニメを、まあ、普通に声優でやってますけど、意外とその普通のナレーションもやってますよっていうところですると、ふとテレビで聞こえてくるあの声、あの人だったんだみたいな。
ありますね。
うん、
うん、だからまあそういうやつを募集します。
募集です、
そんなこんなで、あと僕が嫌いな声優さんってのは実はいたりするんですけど、それはまだこの後時間が深くなったから喋りたいと思います。引き伸ばします。
この回をやることによって多分明らかに刺されると思います。
多分その界隈のファンからは何お前この野郎って言われる可能性があるぐらいちょっと知名度あります。僕が嫌いな声優、
そこ怖いな、
ちょっと怖いから、いあとで言います。
僕はそういうことは言えない、
言えない。僕はちょっとヘイトを集めるためにもちょっとじゃ あ
ついに、ついにあれだ、今までと違ってマジ炎上商法のよう
です。マジ炎上商法。
マジ炎上、いやそこはマジ炎上商法でしょ、今までのなんか、
まあそうですね、
なんか女は嫌いだとかそういうのじゃなくてマジ炎上商法、
マジ、いや個人名を出すっていうね、
あんた死ぬわよって細木さんで言うと、
本当にチャンネルはそのままっていうということで、タイトルコールいきましょう。別にあんたのためにラジオやったんじゃないんだからね、略して
ベッドラジ、
はい。そんなこんなで、パーソナリティ秋広です。
どうも、マネパーソナリティ秋広です。
トノさん、はい、今回もよろしくお願いします。そんな感じなんですけど、まあなんかトノさん、なんか喋ることとかあります？
うん、あとですね、前回から変わったというか、まあ、東京行きがちゃんと決まりました。
東京行き
かなって言ったのが、東京行きもホテルも取って、チケットも新幹線も抑えて、
はいはいはいはい、
東京行きが決まりました。ただ東京行き決まって、
はいはい、
ちょっと悲しいお知らせがあって。
なんです？
まあここでぶっちゃけ言うと、ここで工程を言うとね、あの21、22、23と東京にいるんですけど、
はいはいはい、
23の日土曜日、
土曜日ですね、
土曜日ですね、土曜日ですね、ちょっと早めの、まあ、ちょっと早めに帰るんですよ、帰る予定なんですよ、
はいはいはい、
ですね、僕、まあ、今日収録してるのは3月9日土曜日なんですけど、
はい、
今日、まあね、あのニジラジのイベントあったじゃないですか、
ニジラジありました、
イベントありましたね、僕物販だけでも買おうかなと思って、
はいはい、
めっちゃ仕事終わんなくて行けなかったんですよ。
あ、現場にも行けなかった。
で、現場にも行ってないと、まあ、近いにもすぐ行けるんじゃないよ、愛知県なんで、
はいはい、
でその23日の土曜日にアニメジャパンがありまして、
あー、アニメジャパン行くんすか。
で、温泉のブースが出ると、そこでニジラジグッズ売ると、
はいはいはいはいはい、あ、言ってましたね、
チケット抑えてから知ったっていう。
あ、
マジか、
そっか。
で、しかも僕そのバックツアーで抑えたって、新幹線ちょっと変更できなくて、もう発見されてうちに来ちゃってるんですよ。
あらあらあら、
うわ、
もうキャンセルも聞かない
たと思ってあ、だからもう実費で捨てて別に帰ればいい。
まあまあそうですね、ま
あ、あとはでもワンチャン、まあ、前の時のやつでもゲーマーズ限定とかで販売されたからそれを狙うっていう、っていうふうに思ってますっていうのを今日思いました、
は
い、
はい、どうです、今ちょっとコメントで音量上げてって来てますけど、
秋広音量上げて、
そうですね、僕の方ですか、だから
いや、その僕は君とさイヤホンで聞いてるから、あの、ええ、声は普通に大丈夫だけど、僕は大丈夫です。
僕がスマホに近づけばいいんですかね物理的な音量の上げ方ぐらいしかないですよ、僕のやり方としては。
あ、音量上げてね、
あとはもう部屋でわーって言うしか
マイク出力はマックスなんです
か。そうです、だから皆さんのね、何かしらでこうチューニングをしていただきたい。マイナス1デシベルってちっちゃいじゃん、もっとちっちゃくなるじゃん。
もともとちっちゃいの
に。もともとちっちゃいのに、ね、何が小さいか。
それでね、あの、はいはい、そうそう、明らかにインターネットが遠いんで、
そうです。あ、そうですね。もう僻地なんで、ね。
時差あるんで。僻地。
もうすごいとこ経由してます。
そんな時代じゃねえだろ。
ね、まあまあまあまあ。ね。
まあ、のちょっと最近あったことを僕はそういう感じです。
なるほど。
この旅行に行く予定を立ってから、あ、アニメジャパンでグッズ買えるチャンスあったのに、俺、逃してるじゃん、マジと思って。
そうですね、コーチなんてなかったんやなんて書かれてますけども、
あれ
もう散々ディスられて
ます。コーチあれでしょ、あの今週というか、僕が今週見たツイッターではコーチがなんか東京とつながってるっていう地図が
そう大移動してね、
大移動してね、あれが本当の日本だみたいになった
わけで、ね、あれもう、ね、理想的ですよね、もうすぐ車
ああなったら多分、ああなったら多分ですね、あのね、コーチ、今はコーチはあそこにいる、あそこってか四国あそこにあるから、まだ認められてるんですよ、
はいはい、
四国の皆さんごめんなさい、認められてる、
認められ
てる、あそこはまただから東京に近づくとだんだん別の国になってくるので、多分パスポートいるんですよね、私
何
だから多分秋君みたいに、はいはい、あのほ信頼性がない人は多分入国できないんですよ、東京にジャパンには入国できないんですよ。
俺日本語喋ってんのに。
いやいや、そういうことで、あのジャパンには入国できないんです
、ジャパン
危ないんで、
危ない、高知は危ないと。
そうそうそう、なんかあの僕はそのもう一個見たんじゃないか、あのあのもう一個に地図ネタで今週地図ネタで見たんですけど、関東圏、
はいはい、
関東圏、東京が中立国でなんか群馬と千葉が戦っててみたいな
もうなんかねで、そう、飛んで埼玉みたいな、
23区内に入るのに絶対防衛線があって入国管理がないと入れないで、 あれだ、そのあの成田空港に行く、なんか成田空港だけは東京都飛び地で、
はいはい、
一応東京となって、スカイライナーだけがあの東京から出れる唯一の手段だみたいな地図があって、すげえ面白いなマジで飛んで埼玉みたいな、すごい面白い
な、なんかすごい飛んで埼玉みたいな映画が今後作られても、地方でね、バージョンで、
それこそ四国なんてね、もともと離島じゃないですか、橋がだって橋も船もなかったらね、
そうですよ、
行けなかったんですから。
だってこの前のだって秋の街遊びとか台風が来てっていうので、
本当そうですよ、みんな来れなかった、
橋が封鎖されてるっていう。
そうですよ、だってみんな知らないと思いますから、ね、あのあれですよ、あのこうちゃんって2000年代まであれですよ、インターネットなかったんですから、ね、まだ B29 竹槍で追いかけてるんですからね。
お飛行機を見るたびに、
お敵が来た、敵が
来た、先住民かよ、
敵が来た、おーっつって、本当に、戦後みたいなところでした、僕が知ってるコーチは、本当に、ここ数年で、本当、急激にね、インターネットがあって、よく、ね、本当未来がね、
未来面って、
できたんですよね、未来面っつって、
もう
本当、すいません、コーチの方、すいません、
どんだけマッドシティなんだっていう話ですけどね、
いや、まあ、デッドシティでしょ、
デッドシティ。
デッドシティでしょ、
もう東京以上に狂った街じゃないですか、
くるって落ちるんですよ。
マシですらないな、村だな。
清原も、清原も、清原も歌えねえって言ったもん。コーチは歌えねえって。
もうね、何の話をしてたんだっていう話ですけど。
いや、僕一週間その東京に行くの確定したんで、
はいはい、
ちょっとしくったのは、東京に行くのがその時点で確定してて、今日連絡が取れば、
ね、
まあ、もしもの話ですけど、シグさんにグッズ買っててもらって東京で受け取ればよかったって勝手に思ってた。
あシグさんね、シグさん今何や
ってん
だろ
う、シグさんっていう手が。でももうあれじゃないですか、
虹ラジ終わったんです。
朝来てて、もう帰ってんじゃないですか。
もう帰りましたね、多分。そんな
そういう時だ、あれだな、そういう時になんかあれだね、あんまり僕しないですけど、そういうオタク友達作っといたらよかったなっていう。
はいはい、まあね、
本当
もう待ち遊びで作りましょう。
本当遠征来たらうちなんかいくらでも止めてあげるから、部屋余ってんだから。
ありがとうございます。
何もないところですか。
お遠征、名古屋で遠征なんかあったかなって今ね。
なかなかないですよ、名古屋っていうのは。なかなかないですから、ま、
僕もガチャリックスピンぐらいしか行くことないですもん。
それでしか来てねえじゃないか。あとあとスフィア、
スフィア、そうですね。もう今声優ユニットでもう 長く続いてるのはスフィアぐらいじゃないですか。
そうだね。
ねえ、もうウェイクアップガールズさんもね、昨日解散っていうラストライブ。
ありがとうございました。
もうありがとうございました。ありがとうワグちゃんっていう、もうタイムラインがワグちゃんワグちゃんばっかなんですよね。
そう、僕は全然触れてない作品ですけど、ありがとうございました僕は。
ねえ、まあまあまあ、どんな作品でもね、終わりが来るっていうのはね。でも終わりが来ない、なんかうやみやになるユニットとかもあるぐらいだからね。それと考えると、まあ、
してくれた方がね。
そうですね、さよならを言えるってことはありがたいことですよ。
いいことですよ。そうですね、
そうそうそうです。なんかそう思っちゃいます。
今週間はまあそれ東京旅行がちゃんと決まったっていうんですけど、僕はは
いはい、
まあ、そんな感じで東京行くよって。
東京、ほら東京最高だ。
いや、そんなレベルじゃないね。2時間切るか。
あ、そうですね。
2時間切る
よ。新
幹線行くっつうの2時間切
る、ね、レーザーディスクは何者だなんて言ってはないですもんね。名古屋ぐらいだと。
そうですよ本当に、すぐ行けますから。だってそれこそ僕その1日21日の日、昼からイベントなんですけど、
はい、
まあ、でもその日のうちに出ればいいやみたいな。で、先ホテル着いて荷物が置いてるぐらいだから、全然8時ちょっと9時前ぐらいの新幹線です
か。ああ、
いろいろ起きて、はい、行きます。
まあ、頑張ってください。
東京、
はい、アニメジャパンですか。アニメジャパンに行くために。
いや違う、いや21日は別のイベントで、アニメジャパンにだから行けないから言ってるの。アニメジャパンで行く日に帰る、俺は。
ああ、そう。何泊もするんですね。何泊も。
そうそう、2泊
して、
なんか2泊するんで、
はいはいはい、なるほど。
まだその21日の日は行ってイベント見て、そのままも夜なんで、
う
ん、
はいはい、
で次の日はなんかちょっとブラブラしようかな。
ほう、
ブラブラしてから帰ろうかな。
なるほど。
ブラブラしてから、まあそうそう、まあねっていう感じで。
はい、了解です。それではまあそうですね、あと、まあ、まあ僕の近況としては、明日米米クラブのライブ行きますっていう。
あ、そう、行くね。
話なんですけど、もともと僕米米クラブなんで好きになったかって、あれなんですよね、 CR 米米クラブなんですよね。
出た
パチンコ。
出たうちのおかんのエヴァンゲリオンだよ。
そんな、さあ、そういうきっかけだったんですか、おかん。
だ、そうそうそう、うちそうだ、それとか、
うん、
おかんがエヴァパチンコでやって面白いってなって、
あ、でもうちの、
あんた DVD 持ってないのって言って言われて、俺持ってたから、じゃあ見るっつって。
はいはいはい、うちの母親もそんな感じだわ。でも似たような感じです。
まあ、あれでしょうね。まあ、そうそう、
最近
パスルで好きになって、
うちの母親最近地獄少女やってます。いらん情報でしたね。
いらん情報でしたね、まあ、明日行くと、
この行くんですよ。こう、そう、曲いいなって思って、そっからもうちょっとハマって、うん、でね、えだって、まあ、1回解散したユニットですからね。なんだったら米米クラブなんて。
ああ、そういうことね。前回僕が言ったあのブナシーとか黒組と一緒ですよね。
はい、だ、そういうのが
会えないと思ったら会える状況になったっていう、
ね、僕が生まれてる時にね。まあ、会えるなんてね、思ってなかった。うん、だから、もう今後人生で何回ね、見れるか分かんないライブだなって思ってながら、ね、米米クラブは見に行きます。
高知でやるっていうのはね、
またね。この前のツアーは徳島止まりだったんですよ。
今回は四国は高知だ。高知だけ。
高知と、愛媛、確か。
愛媛は。
2days。
ああ、そう、西側な。
四国。そう、四国で、今日だから愛媛あたりでやってるはずです。で、まあまあまあ、それで、コメコンクラブ見に行きますっていう話なんですけど、まあ、ちょっとここでちょっと話なんですけど、一生のうちに見てみたい人っています。
見てみたい人、
たとえ、あ、お目にかかりたい人というか、生で見ておきたいって、生きてるうちに。
どれぐらいの距離？
どれくらいの距離？
そこによって質問の答えすごい変わる。アーティストってライブとか声優さんってイベント行けばあるし、
まあ、確かにそうですね。
そういうと言うと有名人って下手したら有名人とかタレントさんって言われてるので、頑張りは見えるし、
頑張りは見えます。どう
例えばそれがじゃあその例えばこの有名人と、はい、例えばなんかちょっと例えば、まあ、それこそ お渡し会じゃなくてそういうのやりたいとかって、お、まあ、アイドルは別として、
はい、
本当に有名人とかアーティストってないじゃん。
あそう
それこそミュージシャンとか、例えばじゃあ 僕と共通で好きですけど、じゃあ TM レボリューション西川とかも、
はい、
司会やりますかってやらないですよね。
そうですね、
今となってやらないですから。昔も半蔵もハンズやってましたけど、
はいはい、
今ちょうどやってやらないですよね。
確かに
そうですね。それはお近づきになりたいよね、うん、そういう形では。
あ
ライブを別に見に行くことはできるし、その距離では近づけるけど、
うん、
お近づきになりたいの、お目にかかりたいじゃなくてお近づきになりたいっていう表現だと難しい、
ね、そうですね。お近づきまではいかなくていいかなとは思ってますけど、
お目にかかりたい、
お目にかかりたいレベルで、
お目にかかりたい、でもそれ本当手段と方法を選ばなきゃいくらでも可能だから、
手段、まあお金があるとそうですよね。じゃあある程度見たって感じですか、遠野さん。
結構比較的、まあなんていうんだろうな、結構僕その前回話しましたけど、まあ、レースとか車とか好きで、
はいはい、
そういう人たちってイベントを結構やって近づけるとき、そういうお話できる人も多くて、
はい、
例えば好きな、まあ、レーサーとか、はい、例えばこういう車を開発の人の話聞くとかって結構そういうの好きで何回かイベントとか行ってるんですけど、
はい、
結構それは簡単なんです。アスリートに会うっていうか、レーサーとかスポーツ選手とかアスリートに会うのは、
うん、
だからそうやって意外と僕それで言うと叶ってるんです
よ。叶ってるんですね。
彼女が好きなそのレース、個人的に好きなこの、ね、あの車の開発者の人とか、
はいはいはい、
とかあとレーサーとか好きなレーサーとかも結構イベント行ってなんか話聞いたりとか、
うーん、
まあ、単純に応援してますって握手してくださいっていうのも全然かなって
ます。あ、なるほど。
意外と僕はそこジャンル的に分かんないですよ、その一般タレントさんとかじゃない感覚で、
うん、
と同じような感覚で僕はその好きなスポ、まあ、レーサーでもスポーツ選手、
はいはいはい、
意外とそういうのがあるんで、
はい、
なんかそんなに
そうですか。じゃあもうだからメールテーマで募集しましょう生放送メールテーマ
いや、だって会えない人っていないし、今
みんな会ってみたい人、まだまだ会ったことない会ってみたい人みたいな。
ガイタレとかだったら、
そうなんです ね。僕の場合は MCAT さんとか
会おうと思えば会えそうだけど、
いや会えると思いますよ、ぶっちゃけ。でも、東京まで行けないからっていうので、
あでもそこ、まあ、そこは別に
距離の問題なんですよね、やっぱ。あと生田目さんとか見てみたいです。
いやでも舞台とか、
あそうですね、だから、まあ、そう言っちゃえばそうですけど、舞台とかもね、チケットの取り方ってどうなんだろうっていうとこから、
いやいや普通にチケットピアとかだいぶ、
あと学園祭のイベントとかどう買うんだろうっていう、未だに分かんないです。
そう私学園祭知り合いとかが、まあ、こういう感じで言うと本当に、いや死んじゃった人とかだったらもうないっ
ていう。あ確かにそうですね、もう二度と見れないっていうのはなしですよ、それは。
あそういう意味で言うと僕そう近年で言うと、
はいはい、
これもあんまり人に言ってなくてあれなんですけど、僕そのまあそれこそ西川貴教の影響で、
はい、
まあ、ボーイが好きでボーイ聞いて、
はいはい、
日村京介この前終わったファイナルだったんですか、
僕
あれ名古屋公演と大阪公演を外れてるんですよ、ファイナル。
あら
だから日村京介多分このまま一生見られないと死ぬんだろうなと思って
あーそうな
る、ね、結構好きで、
はいはいはい、
でなんかあんだけねネタにいろんな、ね、西川貴教のネタに使われててどんなもんだろうと思って、はい、大人になってから聞いてみたら、
はい、
めちゃくちゃかっこよくて、
うーん、
でライブ見れない見ることないんだろうなと思ったら、今その好きになったちょうど時期ぐらいにこの耳の調子が悪くて今回ファイナルで日本教室で引退しますってなって、
はいはいはい、
で応募したんですけどやっぱり当たんなくて、多分日本教室は見れないんだ
ろうな、もう見れない。確かにそうですね、安室奈美恵とかもそういう感じですよね。
そう、それと一緒ですね。だから僕の場合なんかこの好きになって音楽とかで、はいはい、とかそのルナシーもそうだし、クルネとかもそうだし、
うん、
あと X とか、
あ
好きになった人がボンボン復活して今でもやってるから、
はい、
と思ったけど多分日野京介は多分ワンチャンないだろう
な。あ確かにご存命だけど引退したっていうと、
そうご存命だけどその結局耳の病気が治らないってやって、まあ、音楽活動はするって言ってるけど日野京介としてはもうブログで舞台には立たない。
そうですね、
そうだから日野京介は多分もう二度と会えないだろうなっていう。
はいはいはいはい、もうそうですね、ここらでちょっと一回切りますかなんだったらね、ツイキャスってこういうとこ悪いですね、融通が利かない、みんなコンティニューコインをくれないから そこまでの人気コンテンツでもないですからね、あれなんですけど。
いや、聞いてる層に合ってない話をしてる、
ね、合ってない話、確かにそうですね。
なんかもっとじゃあなんかもっと
なんだろう、
次は次の枠で本当秋の嫌い声優の名前言います。
はい、交互期待。本当にもう今から腕が鳴ります。どういう風に言ってやろうかって。
うわ、最悪だな本当に。この時代に。
この時代にもう炎上炎上しますね、もう本当に。どこにも言わないでくださいよ。もう給料ど、ノーモア給料泥棒さんとかちょっと。
え、でもそれはこの放送で、
はい、
ポッドキャスト版にもピー入れるの？
あ、どうしよう。どうしましょうね。ピー音入れる、やった方がいいですかね。ここだけの話にした方がいいですか、ね。
いや、あなたの内容次第でしょ、これは。
ああ。どうだろう、
はい、録音の放送上では切れてますけど、今つながってますんで、
はい、そうですよね、はい、
2部
2部2部って言い方もまああれですけど、はい、そうですね、どうしよう、とりあえずもうちゃっちゃと言っちゃいますか、言ってから考えようかな。いや、だから個人の意見なんで、個人の意見なんで、
み
ん
なが個人の意見です。
そうそう、みんながどう思ってるかは別だし、
どうしよう、俺がお前が言ったそのセリフさんすげえですけど、俺が切れたら
その可能
分か、多分違うと思うけど、
その可能性あるかな。言っていいですか、事務所はアイムエンタープライズです。
あれ
大丈夫ですか、この時点で大丈夫ですか。
いや、それちょっとなんかん
思い当たる節あります。あと、
あとアイムだよ、あアイムですよ、だって、
あと、声優アワード今回取りました。
ほうほうほう、ホットな話題、なんかホットな話題
な、ね、で女性声優です。
お、やばいぞこれ、
やばいぞこれ、炎上するぞ。
いや、男性声優のは怖い、
男性声優の方が怖いか、
俺意外と男性の方が女性の方が怖いから、男性声優の方が怖い。
その女性声優の名前は、本土楓さんです。
あれいいのかな、これ
これいいのかな、ちょっと怖いかな。今後売れてくる人ですよね。でもあのね、僕のね、あの好きな基準が多分違うんですよ、人と。可愛いとか可愛い声だっていうので好きっていう感じあるじゃないですか、みんなって。で、僕は面白い面白くない基準なんですよ。
あ、面白くねえと。
面白くない、ぶっちゃけ。
あいつ面白くねえと。
別に本土上陸作戦とか見てるわけではないんですけど、一時期桑原裕樹と本土楓のパリパリパリっていうラジオを聞いてたんですよ。
はい、それ伺っております
。で、天心さんとやってらっしゃるし、だからそう面白いおしゃべりだっていう本土さん、そういう話は聞いてたからってのと、桑原さんも桑原さんで、お笑い好きだっていうので、だその2人がなんかすごい合わさったらすっごい面白いんじゃないかって思ったら、そうでもなかったっていう、正直。
それで期待値があった
から、期待値があったからなのかな。
ああ、ったから、ね、
っていうのと、あとはなんだろうな、日笠陽子と一緒にラジオやってたのがあったんですけど、なんか、はい、めちゃくちゃまずいものをなんかこう合わさったカクテルを飲まされてみたいな、日笠陽子すっごいいいリアクションするのに、本土楓がバカ舌だからリアクション全然しないの。
それはでもそれがそれでリアクションになってたに対しての
って、いやつまんねえ女だなって思ったよ。いや、ヘイト集めてる今。
いや、てかアイムエンタープライズのホームページを見ると、今つまんねえと面白いって言われてるやつが縦に並んでる。同じハ行だから。
まあ、ハホハヒフヘホ。だからバイキンマン出ちゃう、
本の楓が。
いや、僕のだからその女性声優を見る目が多分違うんですよね、他の人と。
っていうか多分なんて言うんでしょうかね、そうだから、あくまでもアゲル君の場合はもうなんか、うん、ラジオが面白いとか人が面白い、
そうラジオの面白いで好き嫌いを判別するんですよ僕は。
そう
あのアニメ作品どうでもいいです。
出たよ、ラジオ重視。
ラジオ重視ですから、ラジオバカですから、
ラジオおじさん、
ラジオおじさんですから、
ラジオおじさんです
から、ラジオおじさんですから、うん、なんかこうちょっと笑ったことないです本土さんで。
あ、でもよかったね、アイメイトが出てて、よかった、俺が好きな人います
よ、やりとりなことよかった、
よかった、
これ、ピー音入れた方がいいですか。
いや、別に僕はどうでもいい、どうでもいいというか、
まあまあ、これ聞いてるリスナーもいない、なんか炎上でメール来たら、それはそれで儲けもんだ、かかってこい、
いや、でもどうなんだろうね、これ、
あ、どうなんですかね、
結局、その人によるよね、
多分だから、逆に、だから僕が推してる鈴木さんのことを嫌いって人も結構いるでしょうし。
まあまあそうだから人によるから受け止め方
なんだ、そう受け止め方だと
本人が面白いか面白くないかっていう、
うん、だから
だから普通に例えばなんて言うんだろう、特にありそうなっていうか、あれなのはこんな話ちょこちょこしてますけど、
はい、
中身知ったら嫌いになるっていうことが結構ある
じゃん、はいはいはい、
だから僕らはもうそれの体制が多分強すぎるんですよ、
そうですね、
だからその若なんか新人声優さんで、ってこの人かわいいな、あこの人なんかアニメの演技も面白くて、なんか声も変わって好きだなってなった時に、多分そっちを好きになりすぎる前に僕らって中身をすぐ資料としてラジオ聞いたりとかするじゃん、だからそうするとその例えばイメージするもの、まあ、アニメのとかそうじゃないですか、
まあまあまあ、
声優さん声当ててイメージするもので、はいはい、っていうのが上に来る通常では
そうです、ね、
先行してくるところを、うん、僕らはまくって中身を来ちゃうから、
あ
そうすると例えばさこの作品のこの子が好き、例えばこの作品のこのキャラクターの、うん、当ててこのキャラクターの声を当てるこの子が好き、
はいはい、
っていうのが本来正解、正解というか普通、
まあ、まあそうですね、
それを上回って僕らは中身が好きになるから中身の要求性を求めてきちゃう、
はいはいはいはい、
だからこいつつまんねえっていう風になるだろうし、
うん、まあ、だからその 逆転現象というか、秋山美代とか好きで日笠陽子を好き知って、あ日笠陽子は日笠陽子で面白いっていう逆のパターンもありますけどね、僕の場合
に言うとだってあの、ね、そういう好きだったら一番多分いい例だけど、あんないろんな、うんね、そのいわゆるその好きになりそうなキャラクターやってるのに中身すげえやばいじゃん、
やばいです、
で多分嫌いになる人多いと思う、
ね、え
特に最初の頃はね、それこそ売れ始めた頃とか、
はいはいはいはい、
なんだけど、でも我々はその別にそれをもう最初から自分で取りって捕食しちゃってるから、
あ
やっぱりイメージとかそういうのはあんまり気になってないわけだよ、
まあまあまあ、
例えばね、僕の場合で最近で木戸若見そうで、
はいはいはいはい、
まあ、ブレンドエースでやってて、ああいいなと思って中身を知って、
はい、
もう本当はめっちゃ声低いんだ、
うん、地声が低いですね、
あんまそういう役やらないんだと思って、ね、今渡辺見てるとなんか面白いじゃないですか、あすごいちゃんと役やってんだ、
じゃ演技としてね、
そうそうそう、
やってるの
地声こんなんなのにちゃんとこう役やってんだって、ね、そういう見方をすると今度じゃ次の別のアニメやった時に、あ今度は地声っぽい声でなんかやってんだとか、そういう風になっている見方を、うん、多分僕らもう調教されすぎちゃってるから
ねそうですね、
いやその歴も長いし、はい、おじさんだし、
はい、
なんかそれがなんて言うんだろう、その僕らのいいとこでもあって悪いとこでもあって明らかな意見がそういう風になると思
う、うわそう書いてますね、本物のあかりすっげえ小さくて可愛かった、あそうですよね、僕もサインもらいましたもんマウントの取り合い
おいおい
マウントおじさん
おいお前ら
いやいやいや、まあね、そ
う声優大好きおじさん2人やめろ
やめろやめろ、
そういうのじゃないから、そう
だけど、はいはい、
そうだから多分その明らかに的にはあいつつまんねえ、
うん、まあ、給料泥棒さんがすごい爆弾が出てます、これはもう本当かどうかともかくあれですねまあまあはいはいはい、何でしたっけ、
いやちょっと先行、はい、キャラクターのイメージで好き嫌いっていうのを判別になって、はい、ラジオとか本人面白いっていうのが多分明らかにすごい優先してるから、
うん、そうですね、
だからもう本人面白いだから、そのさっき言ったけどアニメ見なくても本人面白かったら別に OK みたいな、
はいはいはい、
だからその明らかにその考えを優先しようと、声優である意味ってないじゃん、タレントでいいじゃん、
まあそうですね、だから僕お笑い、お笑い女性のお笑い芸人だと鳥居みゆきが好きだったりしますけど
あそこで、うん、だからある種それを今はね、そのすごい、うん、炎上しない方向に話を持っていこうとしてるけど、
はいはい、軌道修正、
明宏君にとってそれって多分声優じゃなくて、はい、
まあそうですよね、アイドルとして見てます言ったら、
パーソナリティだから、明宏君は別にパーソナリティ、
はい、
ラジオが好きだから、パーソナリティであったら別に誰でも面白かった、
だから確かにそうですね、
その人の職業がそう、職業が別、
たまたま聞いて、そうですね、たまたま声優だったみたいな、
そう、でもたまたま声優だったっていう、ね、うん、それだけなの、
うん、だからもう、アニオタをやめろうと思ったらいつでもやめれるんじゃないかなとは思う、
そうそう、別にラジオおじさんなの、
そうです、そうです、僕、ラジオおじさんなんです、
ラジオおじさん
なの、たまたまアニラジオ今、たくさん聞いてるだけなんです、
そうそうそう
そう、そう、
それで言ったらもう僕もそうですよ、僕も別にアニメそんな見てないけど、なんか声優の映像のやつとかよく見たりするじ
ゃ
ない
ですか、あ、はいはい、
とか、なんか配信番組とか、僕も単なる声優おじさんですよね。
まあ確かに声優ウォッチャー
だから結局、
まあ
まあ、声優ウォッチャーだからそうなるんですよ、結局その中身が好きで、
うん、
なったらアニメはまあその人もなんか伝えてみて、あ今回はこういうのなんだって見て、
うん、
なんかその個人のラジオ聞いた、あこの今このラジオあの例えばこの今期やってるアニメこういう風な感想でなんかこういう感じでやっててっていうのを聞きたいとか知りたいとか、
はい、はいはいはい
っていう風な感覚なんだね、
うん、
でそれではなんか番組として面白いか面白くないかっていう判断でそうなるっていう、
そうですね、まあまあ、だから、まあ、例えば僕鈴木愛奈さん好きになったきっかけっていうのも面白かったからっていう、それだけだったんですよ、うん、だからもう最近だから面白さがあんま見えなくなって、うん、ちょっと離れてるがちみたいなところはそこなんですよね、僕の、うん、他人のギャグをやって ちょっと面白いみたいなところがあったんで。
あれですよ、前そのあれですよ、あのワイドクとの会であげく言ってましたけど、
はいはい、
与えられるものだからやっぱり麻痺するんですよこっちって、快楽が気持ちよさ、
はいはいはいはい、
見慣れてくるっていう言い方が一番、まあ、偏見がありますけど、
確かに。
ただ僕はよくあのそうだったら、だから結局戻ってきた時に好きが嫌いかっていうのは僕は思ってて、
はいはい、
例えば継続的に好きで、なんか好きでこう、ね、いろんな人を見てて、それでもやっぱりまた見たいなとか、また、うん、もう一回食べたいな
あ、確かに、
っていうふうになると本当に好きなんだなと思うよ
ね。まあそうですよね、どうだろう自分としてはっていう、
うん、僕はそのさっきこの前ね、それこそこの前の回とかで見たりもいましたけど、内田はすごい好きなんだけど、別にアニメとかは全然見ないです
よ、はいはい、
あ出てるなって、
うん、
でそのなんか、まあ、歌と、
はいはいはい、
あとその個人でやってるその番組とか配信とかはすごい面白い。俺はじゃだからそれになったらもう別に内田彩個人が好きなわけ、別にその人が好きじゃなくて内田彩っていうものが好き。
ああなるほど。
っていうのと一緒で、別にアニメとか別に内田彩の声がいいなとかそういうアニメとか思わないし、
はいはいはい、
歌とその個人が好きっていうわけだから、
アーティストとして見てる感じですか。
そうそう、だからそういう風になる。だからそれは人によって違う。明らかには声優さんの側面としてパーソナリティの部分が好きすぎるからそんな感じ。
ああそうですね。
でもそこで例えばさ、例えばじゃあ声優さんの中でもじゃあこういう、あこの例えばじゃあ分かんないけど、例えばその声優って知らなくて、例えばまあ今声優さんが出るいろんなコンテンツいっぱいあるじゃないですか、ね、
はいはい、
ライブから見てうわこの子めっちゃ可愛いと思ったけど、あ声優だったんだっていう人は可愛いって言うじゃん、
確かに、
っていうとこじゃん。だからそこの側面が声優っていうものがすごいいっぱいパートナー方面で活躍するようになったから、そこを切り崩されたどこが好きになるかによってその要求点が違う、求めるものがこっち欲しいものが違うから、
うそうですね。
そこによって好き嫌いがあるんだけど、そうした時に、うん、例えばまあよくありがちだけど全部好きである必要性はなくて、
はいはいはい、
だからここでもう一回そこだけもう一回自分で欲しいなと思った時に、
うん、
また食べられればいいなって思ってる。だからそう、そこで
確かに、
ね、よくありがちなのは、ね、これこの声優さん好きだけど、じゃあ今期このアニメ見てるとかいうふうに言って、いや別に俺うちだよ、うん、あの歌だけでいいから、
はいはいはい、
っていうスタンスだったら、スタンスだったら長く付き合える。
確かに僕もちょっと無理してたとこあったかもしれないですね。
僕はだからそういうの起きて、例えばこのシーンではこの子が好き、
うん、
例えば歌に関してはこの子が好き、
はいはいはい、
例えばじゃあこの作品に関わってるこの子が好きとかっていう部分いろいろあって、
あ
だからそこを別に例えば与えられたものを全部好きだ、その人が好きである必要に追いかけられないし無理だし、
まあまあまあ、
例えばさこのいろんな、例えばじゃあね、例えばもうアイリスみたいに5人で活動してます、はい、で中で別にアイリスの活動の一環の中でやるのは別にそんな興味ないけど、個人でやってるこの子は応援したいねとか、それでもいいわ
け。確かに、まあまあそうですね。
だからそれがそのそれをこう全部バッと無理に好きだとこうやろうって自分で思い込んだと飽きるのが早い、消化が早いかったいっぱい食べちゃって、毎日さハンバーグとかって美味しいけど毎日食べたくないじゃん。
ああそうですね、
それと一緒よ、それと一緒、
胸焼けしますね、うん、そういうのばっかりだと。
だからあくまでも、ね、あくまでも視聴者の皆さんの個人の、明らかに個人の見解で、本の会ではパーソナリティとしてはダメだっていうわけの判定で、声優としてはダメではないです。
ああ、そうです、そうです、そうです。そこはちゃんと言っとかな
きゃ。これから売れてい
く。めちゃめちゃ評価はされてるでしょうし、主演作もありますし、
そうですよ、これから行きます。
だから、これ本の会でか、じゃあ見るのやめようみたいなことはないです、僕も。そこに関しては。そうです、そうです。ちゃんと作品は作品では見てるけど、あでもゾンビランドサガは見てないな。
そういうだから人によって切り口が違うから嫌い、いうだけです。
ああまあそう
です。ああよかった、あちょっと消化できた、
ちょっと冷や汗かいてた。
冷や汗かいたな。もうアイムエンタープライズって言った時にちょっと冷やかで、冷や汗するがだいぶ多そうだもんな、アイムエンタープライズ。
いやまあまあまあまあこれでね、まあまあまあ
よかった。あとまだ標的が女性声優でも男性声優だったらちょっと絶対怖いからね。
いや男性声優の方が怖い、確かに。それは確かに言えてます。
怖いよ男性声優、アイムの男性声優特にじゃないかな、
まあ、はい。そんなこんなでアンケートを締め切りました。
はい、
いい時間ですね。ちょうどタイムキープとしてはいい時間でございます。好きなゲーム機、結果出ました、発表いただきました。変わってないですね。50% を占めるのがプレステ4。
お、やっぱり王道ですよね。
そして38%ドリームキャスト。
お、 ありがとうございます、
13% は任天堂スイッチでした、はい、そして Xbox One は 0% でございました。
持って、持ってみんな持ってないんだろうね。持ってたなそんなの、
ま、え今でもなんか現役ですよね Xbox One って、
まあ、そもそも Xbox のラインナップ俺分かんないの Xbox、後継機が360、その次が 1
です。
数字減っとんのに後継機なのか
なんでですかね。
分かりやすくしろよ、プレスプレスみたいな。プレスなんか一番分かりやすくていいよ。うん、
ねえ、Xbox 53万みたいな。
まあでもプレステ4を意外とみんな押してるのが見えたら、プレステ4ってみんな持ってないのかなと思ったら。
プレステ4割とみんな所有してるんですかね。
いや逆に僕ぐらいの年の人だと、プレステ3の方が先に買うから、ブルーレイを見たいみたいな。
はいはいはい、
あとプレステ2で DVD 見れるんでしょうね。僕だってそれこそプレステ3を買った理由が、やりたいゲームが出たっていうと、
はいはいはい、
半分ブルーレイ機再生機みたいな。
うーん、まあ、確かに
買った当時は
ブルーレイとしての貢献度もありましたよね、プレステ3っていうのが、うん、普及率の、
うん、言うてね、それこそ僕もプレステ3買って以降から、プレステ3っていつ買ったの、5年前6年前、出てるそれぐらいに買ったのかな、からだってスイッチ買うまで5年ぐらい空いてますもんね、家庭用ゲーム買うのから。
はいはいはいはい、
はい、スイッチね、
まあそうですね、ブルーレイといえば HDDVD を思い出しちゃいますけど
あったの、そんな
みんな覚えてないっていうね、多分買った人もいないん
じゃないですか。ちなみにあと豆知識ですけど、プレステ3、あれですよ、 DVD 見るのプレステ3めっちゃいいんですよ。
あ、 DVD がですか。
あのアップコンバーターが、ソニーの業務用のアップコンバーターと同じような性能があって、
はいはいはいはいはい、
DVD の画質めっちゃいいんですよ、プレス3で再生すると。
あ、そうなんですね。
はい、
まあ、僕
すげえって、すげえすげえ、プレス3すげえじゃんと思ってたんですよ、最初。
はいはいはい、
でその後のブルーレイ再生機を買ったんですよ。
はいはい、
でそれもすごいかなと思ったら、いや別に変わんねえなと思ったら、僕レコーダーソニー買った方って、
あ、似たようなもんですね。
同じソニーちゃんみたいな同じソニーちゃんみたいな
僕もハードディスクレコーダーソニーです。
そうそうそう、だから同じソニーちゃんみたいな感じで、そうそう、
比較ができない、
感動は得られなかった。
うん、
っていう話です、
他の機器だったら DVD ってもっと荒いんですかってことですか。
なんか荒いらしいよ、プレステとか。それこそうちでなんか友達とプレステ、プレステ3で DVD 見るときに、はい、レンタル、レンタルじゃない、なんかで見るときに、うちよりめっちゃ画面いいじゃんみたいな。
へえ。
で調べたら、あ、業務用レベルのアップコン使ってんだみたいな、すげえなプレステ3みたいな。
マジさ、あ、すごいですねプレステ3。これプレステ4にはそういうのはないんですか。
え、プレステ4でもね、だからプレステ4をレコーダーとして使ってないから、俺プレステ4にで映像って見たことないから。
プレステ4で DVD とかってできるんですかね。どこまで
使える。え、これブルーレイ入るの。え、これブルーレイ再生できるのこれ
どうなんですか。
これ
そもそもプレステ4はブルーレイなんですか、何なんですか、あのディスクってのは。
え、ブルーレイでしょ。
プレステ4もブルーレイディスクなんですか。
ブルーレイじゃないの。だってだから早々のパッケージ物理版カード青いんじゃないの。違うの。
いや、わかんないです、わかんないです。
適当なこと言って、プレス4、プレス4のディスク1枚しか持ってないから分かんない。
なんで3で再生できずプレステ4で再生できるのかっていう、その基準が分かんないですしね。なんで
DVD も再生できるでしょ、多分プレス3、
できると思う。プレステ4のって何がどうすごいのかが、
プレステ4とプレステ3正直性能変わんないから、ね、
そもそも。あ、そうなんですか。
性能変わんないよ。
めちゃめちゃ綺麗って聞きますけどね。
いや、ねその性能全然変わらなくて、実際あんまり
プレ
ビューは、ただ開発のデータのアルゴリズムがプレステ4の方が簡易化されて、ソフトが安く作れるようになったっていうので、強大な投資をしなくても。
あ、そうなんですね。
だからプレステ4だと海外版のゲームとかが対応できるわけ。これはあれか、地域別のレベリングを外したのと、
はいはいはい、
プレステ4、3ってすごいグラフィックレベルがいいんだけど、結局それって開発にお金かかるじゃん。
そうですね。
でそれでプレステ3って実は日本もそうなんですし、全世界的に売れなかったの。
あ、なるほどなるほど。
でプレス4でその海外ゲームも普通に買ってもできるし、でいわゆるインディーズゲームに手を出し始めたら、そういうゲームを開発してもらおうって、結局遊びたいソフトがないと本体って買わないじゃん。単純にそのプレステ、ソニー的には多分、ね、分かんないけど、プレステ2とかプレステ3の成功って、
はいはいはい、
なんかプレステ2の時そうだったけど DVD 再生できるみたいな。
はいはいはいはい。
でもそれがプレステ3だったらブルーレイ再生できるって言ったけど、もう今やその時代じゃないから、レコーダー買った方が安いじゃん。
まあ確かに。
別にでテレビ、あと世代的にテレビなんか動かしてみるみたいな。まあメディア世界みんな西川さんのようにやっぱりいろんなソフト、いやだから結局ソフト、だって今ってさ、一昔前じゃおかしい環境が起きてるじゃん。
まあまあまあ。
と思わないだって、ゲーム機昔ってさ、 はいはい、ゲーム機単独でワンプラットフォームでワンタイトルビッグタイトルあったらそれで固守し続けるじゃん。
そうですね、
まあ、それこそあの一昔前なんだけど、えついにドラクエソニーに行ったのみたいな。
ああはいはいはいはいはい、任天堂から
ずっとスーファミだった、任天堂にずっとなってたけど、今そういう時代じゃなくなってて、結局ゲーム機が売れなくなったから、
はいはいはい、
で時代が変わって今って結局プレステ4360 Xbox One スイッチ出るじゃん。で下手したら Steam も出ますと、パソコンでも。
あこんばんはと今から来たか今すごいゲームの話をしてますけど、
っていう話とで結局今多数のプラットフォームに出てたくさんソフトを売って、うん、いろんな人に遊んでもらおうっていう風にしなくて、結局ゲーム機は本当に
や
って
る、まあ、確かにそうですね、うん、
ということです、うん、
ただでもそれだったら互換性も欲しかったなとはちょっと思うんですよね。
だから今マルチプラットフォーム制にしてるじゃん。
あ
対戦ゲームで意外とみんな他のプラットフォームと戦えるようになったか、通信できるようになってるから、
あ そういうことはできるんですね。
まあ、実際だとスリットファイター5もプレステ4とスチームは別にネット対戦当たるし、
あでもまあ なんすかね、だから昔のゲームができない、まあ、やらないかやらないですかね、やっぱプレステ2の時だったら
僕みたいに大事に取っときなさい、
まあそうなりますか。
そうですよ、僕だって通算ドリームキャスト 4つ目ですから今、うん、
でもあのプレステ3でプレステのゲームできるの知ってました、
うん、あそれは知ってる知ってる知ってる、
それあれメモリーカードがすごい内部のハードディスクにできるじゃないですか、あれすっげえ便利だなって思ったんですけど、
言うてもでもその時代もう俺あれじゃない、その時代って多分俺プレステのゲームやりたいと思ったら、あれか PSP でやってた、うん、
PSP で
アーカイブズで、
確かにそれもありますわね。
なんかその俺すっげー思うけど、あの分さ、はい、考え方が遅れてるよ
僕ですか、
なんかさソフトがなきゃいけないと思ってるじゃん、あなたって、まあ、売りたいからって。
ああまあまあそうですね、
なんか前にこのデッドライブの時も話したんだけど、
はい、
多方性をある中で1個掴もうっていう風にすればそれってできるわけ、
はいはい、
ってことはその方向性を掴めたりすれば別にゲームっていくらでもやりようがあるんだよ。だから例えばじゃあプレステ4でなんでプレステ3のゲームできないんだって頭がおかしいでしょ。プレステ3持ってればいいじゃん、買えばいいじゃん、
まあまあまあまあ、
だってそれこそ逆に言うと今プレステ4とかスイッチみたいにアーカイブスがあってハードディスクさえあれば昔のゲームからダウンロードで買えるわけです。クソ安くね、
まあ安いですね、
そうすればそれでいいじゃん俺は思うんだよね、すごく。
まあ確かにまあそれ言われちゃそうですけど、
そうと思うよ。だから僕なんか逆に言うとドリームキャストずっと持ち続けて買い直してる理由としては、本当にそれでしか遊べないタイトルが実際に存在するから。
まあまあそうですね、
あと事実上もう一部のタイトル著作権の上で復活できないタイトルが俺いっぱい持ってるんだけど、結局その移植されない、プレイステッドからそれこそ僕がこのドリームキャストで持ってるゲームの中でマーブル vs カプコンとか、
はいはいはい、
X-Men vs ストリートファイターとか、
はいはい、
著作権が切れてもう絶対再生できないよね、マーベル社との著作権が切れてから。
まあ確かに今作れないですもんね、
作れない、じゃあ、ね、ソフトを販売しちゃいけないもん、著作権切れて
るから。ああなるほど、
だから一生待っててもアーカイブスも出ないから、物理ソフトを持ってて物理ハードを持ってないともう二度とできないゲームってあの時代って結構あって、
はいはいはい、
そういうコラボ系の作品カプコンの、まあだからそれこそあんなに売れたカプコン VS SNK シリーズもプレステ2以降のアーカイブでは出てないんだ、著作権切れてるからお互いに。
はあ、
しあと SNK が問題があったの、 SNK になってプレイモンになってまた SNK になったでしょ。
なりましたなりました、
だからそれが著作権が切れてるから二度と出ないのね、あのゲームってディスクって物理上では
。はいはいはいはい、
だから持ってなきゃいけないの。
なるほど、
そういうのがあるから、そういうのがやりたい人は持ってなきゃいけないし、だから実際あの細かい話だけど今あって、まあマーブル VS カプコンって出てるのね新作も、
はい、
なんだけどそのマーブル VS カプコンの新作出てるんだけど、格闘ゲームで出てるんだけどアメリカ側の要請で昔って X-Men のキャラクターいっぱいとかベルバーとかスパイダーマンとか、
はいはいはい、
対戦ゲームで見たのね、だけど今ってマーベル側の要請でマーベルのキャラクターしかない、だからそれこそあの分かる人は分かるんだけど、このマーブル VS カップの X-Men で対戦ゲームで実はあのサイクロップスとか、
はいはいはい、
ベルバリンとかもうメインキャラクターじゃん、
もう今ですらね、
今全部削除、
今だったらもううわすごいっていう
削除されて格闘ゲームに出るのはマーベルのキャラクターばっかり、今の映画で人気の、
ああそっかなるほど、
だからそうなるとやっぱアメリカまあその、ね、あの流行りしたりもあるしゲームの売り方とかもあるんだけど、やっぱり物理ゲームってソフトを持ってないとゲームやれないっていうゲームすごくあって、あと移植されてないとか、
はいはいはい、
あと結局時代が時代で著作権が変わってて結局移植できないとか、そういうのもあったら
確かに、まあそうですね、 なんか、
まあ、そんなことですよ、物理ハードを持ってよ、
まあ、そういうことです。なるほどなるほど、
まあ、ブリンダス4台持ってるのはブリンダスよく壊れるから、
壊れるから、あ、
壊れるんですよ、2台壊れてるの、4台中。
あ、まあまあ僕も壊れたことあるんでなんとなくわかります。そうなんですよね、僕も桜大戦やってたら壊れました。
桜大戦で壊れたの？
桜大戦やってディスク読み込まなくなったなって。
桜大戦ことでもあれか、今ってあれプレステ2しかないっけ。
そう、プレステ2で、そうですね、
あったよね、3
まで出
て、1、2パックあったよね、
3まで出て 4だけはドリームキャストじゃないとできないっていうやつですね。
あ、そうか、じゃあ貴重なの
やった。やっぱ桜大戦持ってます？
いや俺やってない、持ってないですね、
持ってないか持ってないか。僕も4はまだやったことないんですよ、ぶっちゃけ。で 5がプレステ2で出たんですよね。
あ、そうなの、知らない、その辺のゲームって知
らない。 5アメリカ編みたいな、そうそう
そう、多分そういうゲームをやるような、多分明らかに結構、ね、年齢差があるからそういうゲームやる頃には、ね、多分 PC ゲームやってたね。
ああ、 PC の方で恋愛シミュレーションゲーム、
そういう、はい、そう、あのノベルゲームっていうのも、
はいはいはい、
あんまり家庭用ゲームってそういうゲームってやっと覚えないな。
あ、家庭用ゲームに移植されてきますよね。
移植され、あ、まあね、まあ、最近はあんまりないけど、ないけど、
移植されたらされたで、あの声優さんの答え合わせっていうのかな。似た声がね確認できるじゃないですか。
さっきの炎上の話の仕方して、それもなんかその言い方もどうかと思う。
最近ないですね、最近なかなかアニメ化ぐらいじゃないと似た声の人って、
ね、最近
似た声の人が分かんないですよね。
分かんない、全然分かんない、耳がバカだから分かんない分かんないな、分かんないよ、うん、
いやね、まあそのそんなこんなでこれがラストですかね、多分3部
長いな、一番長いな、これ変な話するからだよ、その炎上とかさ、
炎上
やめようよ、さっきの誰も
やめようよね、誰だよ嫌いな声優とか言ったやつ
おめえだよおめえだよ嫌いな声優、なんかあいつ認めねえみたいに言い出したら、
認め、
あいつ面白くねえ、
面白く、いや、まあ、ぶっちゃけそのねえあれですよ、そのパリパリパーリーの両方面白くないですよ
名前また出しちゃったよ、せっかく3部でなんとか名前を出さずに生き残ってくれたからパリパリパーティーって言ったらすぐ下がる、ね、よくないな、ほんと
よくないね、
あーもうアイムって言っちゃった、俺もアイムって言うねほんとに
増えたやばいやばい
さっきアキロくんがアイムエンタープライズの本土書いてが面白くねえって話をしました。
ここだけそこだけかいつまむとすっげえ僕あのさっきまでフォローしてたの何だったんだっていう
悪いネットニュースの作り方だね
そうですねそうですね、演技は認めてますよって話ですからね、全然もうあの
いやでもちょっとあのだけど俺アイムって言った時瞬間に、まあでもまあ男性声優じゃなくてよかったなってちょっと
誰だと思いました。
いや僕意外とあれなんですよね、あのまあ、あの結構なんか女性声優好き男性からは界隈嫌われてますけど、
はい、
ユーマくん、
あでも主演取りましたね今回、
うん、僕自体にも結構好きなんですよ、
うん、ユーマ多層、
ユーマでもあの人はあれじゃないですか、いろんな人に手出してるやつが普通に、
え、そうなんですか、僕知らないな、
知らないのお前、
僕知らないです、
いや知ってると思うよ、マジ結構嫌われてるわね、
マジっすか、
え、知らないのお前、
ちょっと
若い結構、え、調べると結構出てくるんですよ、ガンガン
内田優馬の噂みたいな、なんて調べたらいいですか、
内田優馬交際で調べれば出てくる
よ、黒い交際
違う野球じゃない、
感情変
で黒い比例事件みたいな
あーなるほどなるほど、
この人みたいな、
ほほー、はい、ちょっと今見てます。
いや逆に言うとなんか同じアイムエンタープライズでも男性でもやってそうな人じゃないですか、女遊びしそうかなみたいな、
あ
例えば鈴木達也さんとかしててほしいじゃないですか、
あーこの人もかーっていうのを今見てます。なるほど
な、だからそのなんか優馬くんのイメージでそういうことしてるっていうのがなんか許せないっていう感じがあるんじゃないかな、
はいはいはいはい、
僕も全然男性同じ男だからいいんだけど、
うんうんうん、
なんか優馬くんの売り方でなんかまあ可愛らしいじゃないですか、
そうですね、
爽やかだし、
爽やかですね、
でそうそう、だから僕結構好きで、
うん、
なんかそれが許せないっていう人もいると思う、
あそうですね、僕もそうです、天崎浩平君がこんなことしてたらちょっと許せないかもしれない、
うん、そうだからね、男性のが同じ同性だからって思うんですけど、まあ、やってそうな人はなんか別にやってるんだろうなって思うし、
うん、
うん、
まあ、なんか、なんていうか、鷲崎さんもこの前ラジオで言ってたんですけど、そういう関係がね、声優同士であるかどうかは知らないけど、学校だってそりゃくっつくんだし、みたいな。学校だってあの、
言うたら職場、なんで、
職場
声優さん同士結婚とかって、職場ですからね。
う
ん、
そう。
我々が会社に行って、じゃあ結婚、あのね、同じ会社、職場の人と結婚っていうのと一緒ですからって、だから接触をする機会が多いんだから当たり前でしょ。
そうですね。もうその界隈という視野の中で相手を探すとしたらそうなっちゃいますよね。
そうだよ。
うん。いやなんで僕は学生の時に彼女ができなかったんだっていう。
知らないわ。
風になっちゃいますから。もう知らんがな。
それこそ知らんがな。
おー。そういうね、そういうことになっちゃいますから、もう愚痴っちゃいますよ。
あとはね、まあ、あとはそういうことあれですよ。このなんか僕そのさっきの話なんですけど、僕たちもあのだいぶおじさんじゃないですか。
はいはいはい。
だから別にそういうニュース別に全然ショック受けないっ
ていう。まあ確かにね、そうです。
そう。
誰が交際しててもそんなに傷は負わなくなりましたね。
とかあとはなんか最近わかんないけど、僕らね、そのところ僕らおじさんなんで。僕らおじさんが声優好きになってやるんだから、まあ、それこそミューズがいいですよ。ミューズがいいだよね、
ええ、
あんだけ活躍したのにもうその時点でもうみんな20、みんなっていうか大体の人が25過ぎてるわけですよ。
あ、はいはいはいはい。
それで例えばね、スノーリン付き合ってるよとか、そういうのって普通じゃんみたいな。
あ、まあまあ
19、18はねえんだからみたいな。
まあ20歳そこそこだったらちょっとあれですけどっていう。
そうだってさ、それこそ、ね、まあそういうことね、あのニュースで言うと3年生組なんて僕同い年ですからね。
なるほど。
そう、それだったら別に普通じゃんみたいな。そんなのだって逆に言うとなんかその、ね、よくあるんだけど、なんか若い声優さんがなんか付き合っててなんかショック受けたわ、ファン辞めるわあんじゃん。
そう、まあまあ、
いやお前だって人と付き合うだろう思うじゃん。
そうですよね。もうどんだけピュアなんだお前らっていう。
そうだってお前ってそうちょっと可愛かったら絶対やっちゃうしょ。
あ、
ゲスな話。
です
な。じゃあなんで人にそれを共有できないんだろう。
もうそうだね。お前らみんな田村ゆかりみたいにしてるのかっていう。
思いませんか皆さん。
思いませんか。民意です。
画面の向こうの皆さん。
民意を代表して言ってます僕たちは。
そうでしょ。もう我々過激派ではないですよ。
僕ら全然ねそんなあのそう思いますよねっていう。
そうですよ。
ねって話ですからね。うん。全然あれなんですけど、そんな
だってそういうことあれですよ。なんか誰かさんが言って
た、そう、田村さんってたらしなんですかじゃなくて、話の文脈としては田村さんみたいな独身になっちゃいますよみんな女性声優がっていう、それでいいんですかみたいな。
そういうことは女性声優さん誰か言ってました
。みんな闇ツイートを抱えますよっていう。あんなの量産していいのかっていう話ですからね。
なんかお前ら勝手に結婚するけどその結婚認めねえのかって言ってた人もいますからね。それと一緒ですよ。
男性声優の結婚もすごいなんか荒れますね。そう考えると、あれは。
うん、だからそれこそね、あの神谷さんみたいに隠してる人もいるし、まあ、実情がまあバレて隠してるんだけど。
隠してる人の隠すべきなんでしょうね。ああいうのって本当にちょっと結婚はしてても言わない人っているなとは思ってます。
てか例えば神谷博士みたいに売れた年齢が年齢に考えるとすでにしてるでしょ。
もうすでに既婚者じゃねえのって。
そう。
なんだったら今回新人賞を取ったあの落合福士さんだって既婚者ですよ。
新人じゃない。俺あれ思ったけど、あいつ別に新人賞いいんだけど。
あいつの新人賞、ええ。
いや、だからもう、ね、落合福士なんだあいつは。
腐っても孫だと、孫じゃない息子だと、あの七光だと。
いやだから別にいいんだよ、七光も含めないけど、もう我々さ、そうには僕愛知県出身なんだけど、ええ、福士くんなの。いつまでだっても。
だみんなの福士くんだと。
わかりやすく言うと内山くんと同じカテゴリーなの福士くん。
さんま大先生
ずっとくんなんだよ。
あ、
ずっとくんなんだよ。
はいはいはいはい、はい、なんとなくな。そうですよね。確かに確かに。
そうですよ。ですから新人っていうか、新人なのかみたいな。もうなんか7歳ぐらいから知ってるよみたいな。
ねえ、あったなそういうの。すごい、
ね、福士くんあれではあの中日がね、あの優勝した時は信子とキスしてたよ。
信子。
信子ね。嫁ね。お母さんの信子ね。
ね、みんな知らない人いるのかな。
知らない人だ。ね、そうそう。旦那のこと落合って言うから、ね、信子。
ああ、お前も落合だろって。
そう。姉さんの呼ぶ。
ねえ。だからこの話誰がついてこれんというのかっていう。
分かんない。福士君の
話もありますけど。
え、ちょうど分かんない。今回新人賞だって分かんない。若い子落合福士って。 その落合の息子だって分かってるない人の方がいいのかな、下手したら。
どうなんすかね、
遅咲きのなんか 遅咲きの新人声優さんなんだなみたいな。
ねえ、前の時もで神田沙也加って松田聖子のみたいな
ああそうか、もう
会った時は受賞した時思った人いたんすかね。
いやでもそういう人がいたら、いや落合福士って言って、あなんか遅咲きのなんか男性声優さんなんだなって思ったら、うん、っていう人いるのかな。もう落合博満と福士が結びつかない
ねえ、あの野球選手のっていうね。
そうです、福士君がね、
割とね僕らの世代だと知らない人はいないんじゃないかぐらい。
いや僕らの世代っていうかラジオリスナーはみんな知ってるでしょ。
いやまあまあそうですね、プレイボーイに連載してたことも知ってるぐらいですからね。
そうです
ねあったなって。
まあ福祉の話はいいですよ。
もうそんな話はそんな話は置いとこうね。おめでとうございますって話ではありますけどね。あともう時事ネタというかなんていうかね、もうちょっと
あとはあと20分で、あと20分でなんか話してほしいことを募集。
なんかじゃあまあトークテーマちょっとありました。
潰すって感じで。
なんかあれですね、俺たちの信頼と青春のソニーっていうのを、ネトファさんからいただきました。まあ、ソニーの話しましたからね。でも僕らブルーレイの
あれじゃないですか、ゲームを始めた時期がそれぐらいのだったってなったと、うん、だってね、それこそうちの甥っ子とかカセット知らないかな。
ああバクってフーフーするみたいな。
だってプレステが最初の子って多分平成とか平成の後半って、
うん、
一番最初に触ったゲーム機だって下手したら DS とプレステみたいな、プレステ2みたいな。
はいはいはいはい、
うちの甥っ子はそうなんだ。
うん、
フーってやるの知らないから、ね、
フーってやっても意味ないらしいですよね。
いやでもやってたやん、
やってました。なんだったらベロベロ舐めてました差し込み口舐めてました。
そうなると、そういう世代がもうソニー、もうゲーム機だって当時のプレイステーションが出た時ソニーがゲーム機だと思って。
ああ確かにそうですね、あのソニーがって今では普通のことなんですけどね。
20年前ですからね。20年前ですか、
ね、なんですかね。え、あのマイクロソフトがみたいなもんですかね。
そうですよ、 Xbox の方です
よね。 Xbox に関してはあんまり聞かないですけどね。もう
そういう人ですからね。そうやって思う。だからゲーム機に入った時期が、例えばじゃあ、ね、僕らの時って携帯ゲーム機ってゲームボーイやったり、
はい、
もうちょっと若く、もうちょっと下手したらもっと10年20年若かったら、え、最初のゲーム機 PSP だよ。
ああ。
一時期も DS とか任天堂の携帯ゲーム機よりも PSP の方がシェアが大きかったのもあるから、モンハンとか流行ってくる
よね。確かに確かに、はいはい。UMD で映像見てたよみたいな。ないかな、それはそれはさすがに。UMD でガンダムシード。
UMD の映像作品あったね。
え、ありましたでしょ。UMD で AV とかありました。
あったよね。
AV ありました。
あったんだ AV。
UMD の AV。
UMD すげえな。UMD AV ってなんか新しいジャンルみたいな、ね、
すごい
VR よりすごいみたいな単語だけ
ハイテクかな、なのかなって持ち運びができちゃう。
そうそうそう、多分そうだから、そういうね人たちもいるから、
今だと考えられないですね。
逆に聞くと、逆に言うとすごい思うのが、スイッチかと思ったのはスイッチカセットなの。
あスイッチが
珍しくね、この時代にカセット、まあ、スイッチでカセット。
でも DS の流れでなんでしょうね。
まあだろうね。
DS
あとね、これってね、実際ディスクとそのカセットって多分、ね、
はいはい、
何があるって時代背景によってロムが安いか安くないか。
ああ、はいはいはいはい、
ロムが結構安いとカセットの方が安いっていう風になっちゃって、
うん、
あとはなんか多分スイッチの場合は狙いとして携帯ゲーム機じゃん、これって言うて、
はいはいはい、
だから結構ロード時間を短縮したいからカセットにしたかったね。
なんでしょうね。スイッチも あの小ささでこんなにいろいろ入るんだっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。
いやそれは驚かないけどね、スイッチだってスマートフォン
に。まあ確かにそうですか。
まあまあ、前さっきのプレス2とプレス3とプレス1の話をしてて大きな一歩じゃないから。
まあそうですね、まあ、レーザーディスクだったらもっといいのかっていうね。
だって実際ね、こういう話が一番、この話がね一番ね、うん、悲しい話なんだけど、プレステ4の PSVR、
はいはい、
で俺プレス VR ですごいやりたい、まあ、シンデレラガールズのあれがやりたかったんだけど、
はいはい、
あるじゃん VR のやつであのライブを見れるってやつ
がなんかありますね。
あれの映像が実際あのスマートフォン版のシンデレラガールズスターレットステージの 3D テラリーと全く同じだっていうのを聞かされて、あ意味ねえんだって。
いやそういう感じですか。
なんか結局今持ってるスマートフォンとプレス4って結局もうグラフィックのレベルって変わらないって。
へえ
って考えさせられると、じゃあなんで据え置き機って何なんだろうとか思うわけ。
はいはいはい。
ゲーム機ってなんだろう、
まあ、スマホで見れるやつをわざわざゲーム機でっていう、
うん、だから結構その、うん、今多いのは結局このゲームやりたいからこのままにしたいとかやりたいからこれを買おうっていうのが多いと思うから、う
ん、はいはい、
だからこそ意味がある。ただ結局僕もプレス4を買った理由がストリートファイターがやりたいからプレス4を買った、スイッチは出てないから、
はいはいはい、
っていうだけだから実際。じゃあ実際そのほとんどの時間をストリートファイター5で動いてるからプレス4だって、まあそれだけだね。例えばスマブラやりたいからスイッチ買いました、
まあ僕はそうですね、
っていうだけじゃん、
はい、
うん、それだけじゃん実際、
うんう
ん、だから、
はいはいはい、
そこはあんまりその結局ね、あの人を選ぶ、
まあ、確かに。なんか今度スイッチで VR 出るみたいですよ
デトライブでしょ
デトライブというよりは任天堂ラボの VR キットっていうのが出るみたいな、
デトライブ出るでしょ。
でそれでデッドアライブやるのかなって思ったらちょっとワクワクします。
買うんでしょデッドアライブ。
デッドアライブは買います。ただ任天堂ラボのダンボール工作は買わないんで、でダンボール工作で VR 買わなきゃいけないのかなっていうのをちょっと今考えてます。それも対応するんだったらね、なんですけど、もうちょっと今からちょっとワクワクしてます。もうワクワクしてもパチンコ屋であのデッドアライブばっか売ってます今デッドアライブの1円パチンコ。
今プレステ4発売したらプレステ4買ったらデッドライブやってるだろ、6を。
いやー、やってたでしょうね。もう、ね、でもなんていうか、もうストーリーとかぶっちゃけ見れちゃいますからね。 YouTube でなんか上げてる人とかいますからね、まあまあ、あれどうなんだとは思いますけど、まあ見てないですけど、そういう時代なんだなって思っちゃいました。
わからんな、そのデッドライブっていうものの触手が全く覚えてないから。
僕はあの格闘ゲームってそんな好きじゃなくてストーリーが見たいタイプなんですよ、うん、だから鉄拳とかもエンディングさえ見れたら別に俺がクリアしなくてもいいってタイプなんで、あの格闘にそこまでのめり込んでないんですぶっちゃけ、うん、だから何なんですかね、やっぱ求めてるもんが違うんだと思います。
まあ違うんだろうね、あんまりそういうことを気にしないかな、
うん、
言うて、まあ空気か、まあ言うて格闘ゲームにちゃんとストーリーがあるのって多分2000年代かな、かな。
ああ、なるほど。
例えばなんか多分やったことないけど、もうギルティギアとか、
はいはいはい、
まあ、ちゃんとストーリーついてて、まあまあ、あと、まあ、アークゲームはそういうの
か。ああ、まあ確かにそう考えたらスト2ってストーリーあったのっていう感じですもんね。
まあ続いてるけど、ただ、ね、アークの場合はギルティギアもちゃんとストーリーがあって、
はいはいはい、
星も取って作品を取って、から、まあ、あともう一個ブレイブルーっていう作品があるけど、あれはアイデアなんだ。
あー、
ゲーム、まあの入りからアニメになって、うん、ちゃんとそれを続いてゲームで、ね、ちゃんとそれを終わらせるようにしてるし、
はいはい、
うん、まあ、だそういう点ではなかなかそのなんていうの、平成初期ではこういう格闘ゲームがないじゃん、
うん、じゃあ、まあ、まあそんな。
でもあれなんだけど、はいはい、レトライブってさ、
ええ、
プレス3から出てた時にさ、アケコンにジョイスティック2個ついてるやつですよ。
なんかあった気がしますね。
鑑賞モードがあってアケコンなのにあのプレスのアナログスティック2個ついてて、なんか全身舐め回せるの見れるの、はい、カメラアングル戦闘中に変えれますみたいな。
ああ、もうデッドアライブならではの機能ですね。
だからあのゲームって多分デッドアライブって対戦ゲームじゃないよ。
対戦ゲームじゃない、鑑賞ゲームです。
鑑賞ゲームな
の。もう女の子が戦ってるのをなんかこう
見るゲーム、
ちょっとパンチラとかをあの角度を変えてみるみたいなのに申し訳程度に男性キャラがいるっていうので、ちゃんと格闘ゲームっぽくしてるっていう、うん、感じだと。
わかりますか、これが僕と秋の気合ですよ
いやいやいや、
わかりますか
もうわかんなくていいです、まとめに入りましょうお時間ツイキャス的にはあと10分で終了ですからね。あと僕もちょっとトイレが近くなってきてるんでねなんだったら
なんかトイレ行ってきていいよ。
でもう繋いでてくれます、ちょっとトイレできますわ
話しましょうか、どうぞどうぞ。
あとで聞き直す感じでね、レコーダーとかで
早く勝つで言うてですね、まあ僕は結構こう話すと、まあ放送聞いてるかとか、あるかのポッドキャスト聞いてるかとか、結構話はねマニアックになるんですよね。ゲームの話とかもアニメの話とかなるんで、まあって言うても僕は結構年の差があって、まあ、あとはなんか、まあ、この放送をね、放送というか、まあ、ポッドキャスト前に聞くと、もう結構あの、まあ、今年もう33になるんで、おじさんとお兄さんの間の生き物になってて、しかも僕の場合結構、結構年、若い頃からも多分やってるんで、まあ、経験値はこうあって、それこそさっきの生産の話じゃないですけど、受け入れるか受け入れないかって感じで、まあ、どっちが大きいとか、 まあ、でもそれを逆になんか、ね、いい方向に捉えてるというか、なんかそこだけ君経由してくるか、その知り合いの人とね、あの犬のワイドとか、ね、若い子なんかっても結構面白くて、結構なんかあれじゃないですか、難しくて、なんか僕らぐらいの年のなんか若い今の20代とか21、22の年の人からすると、僕らぐらいのなんか34、5ぐらいのなんかオタク鬱陶しい感ってあるじゃないですか、世代的に。まあ、それがね、なんかちょっとたまには記録にも出るんですよ、それが。それが分かんない話ってあるじゃないですか。そういうのがあるなんですけど、まあでも、どうなんでしょう。どう思ってるか思ってないかって別にして、まあ、とりあえず喋るだけ喋ろうっていうふうにしてて、まああとは、ね、同意を別に得られなくても、喋ったことによってこういうことがあるんだってなる方が思って、なんかそれをなんか触らなくてなんか過ごしちゃうっていうのが俺すごい嫌いなんで、なんか間触ってとても触り合ってなんか話できたらいいかなっていうスタンスで今もおしゃべりをしてます。
じゃあ遠野さん、ありがとうございました。
だいぶつなぎましたよ。だいぶいい話しました。だいぶいい話しました。
あ、
いい話って分かんないですけど、まあいい話しました。ちょっと思ってます。
少しいい話みたいな。
聞き直したらいいと思うよ。本当真面目なとこ見れるから。
じゃあもう真面目なのを台無しにする話します。しますか。やめときますか。
はい、どうぞ。得意だね。得意な話。
得意な話。いや、おしっこ我慢するときみんなどうしてます。
この年になっておしっこ我慢しねえかな。
いや、もう今喋ってるとき我慢してたんでね。あれだったんですけど、もうお尻の穴をクパーって広げながらちょっと我慢してました。別の刺激を与えることで
赤澤レッドでしか聞かないのクパーって言
ういや、こんなバカバカしい話もね、織り交ぜてい
って、ね、前回あのちょっと次回皆さんのおしっこの我慢の仕方を募集しよう。
そうですね。皆さんの
どうやっておしっこ、
あの生放送のメールテーマ、皆さんのおしっこの我慢の仕方。
最悪のラジオだ。
いやー、いいとこでぶち壊したとこでね。まあまあ、こういう緩急をねつける、これは
緩急。
こんな本土変えてにはできねえだろうっていう。
緩急。おい、コメントでもっと荒らしてくれ。緩急ってねえだろ。これを緩急っていうパーソナリティ、これを緩急って言ってパーソナリティが本土化して面白くねって言ってるけど、お前本当やばいからね。マジで。本当炎上ツイート待ってます。
やばいな。こんなトークできないだろうっていうね。
いや、しねえだろう。
しない。
品位がないよ。
しないんですか。
お前に品位がないよ。
そう、あの地上波のラジオじゃこんなことはないですからね。さすがにもう。でももう本当にまあそういうね、話とかもしつつ、ね、前回あのなんだっけな、あの、まあ、これ聞いてる皆さんはあのオンエアされてないんですけど、なんかあれですよね、政治の話みたいな。経済か、経済の話するみたいな。
した方がいいです。だと僕ら大人だっていうことが多分。
なんか須田さんが答えてますよ。でも外なら駆け足、中なら仮首を締めるって。うん、もしの時100分おしっこ我慢して死にかけたと、ね、みんなおしっこ我慢エピソードがあるんですよ。
おしっこ我慢エピソード。おしっこ我慢エピソード。
ねえ、漏れるギリギリのラインでね。
正直気合い、回答が安易、気合いだって全部気合いだって
気合だって。もうアントニオ猪木かアニマル浜口かですよ。何でもできるって。まあまあまあまあね、いいですよ、そんな話は。
最低だな、
最低な番組です。まあまあまあね。何が面白いかって基準は僕が狂ってるだけですからね、多分。
だから言うてね、そうですよ、僕、結構ちゃんとまともなしろって言ったら結構できますからね、普通に。あのね、皆さん、もうマンスリーパーソナリティこれで2回目ですけど、トノさんね、普通の社会人なんです、マジで。
そう、
いい年の。
そうです、そうです、そうです。
あの、そうですよ、本当、明君と違ってこんな、あの、うん、本当、まあね、あのクレイジーなのは僕見た目だけで、中身普通なんですよ、マジなんです。本当に、マジで。
はいはいはいはい。
本当に中身普通なんです、ちゃんとしてるんです、ね、ちゃんとした話できるんです本当マジで、
はい、いやもう僕もね、ね、真面目な話はできないですけど、まあまあなんですかね、まあ、今話題のあれですよ、子供部屋おじさんですからね僕もいわゆる
まあまあまあ、まあ、
ねえそういう話しますしなくていいですか
次回
次回そういう話します、でもそういう社会的な話できるかなっていう、
ちなみに話してもいいけどお前がついてこんねえよな、
ついてこんねえ、そうなんですよ、僕がそういう知識がないっていう
本当にマジで、ね、結構社会のこといろいろ考えてるからね人がに
僕はもう社会の窓を開け閉めすることしか考えてないですから
彼はね大体の物事を陰形で考えてます
から、うん、亀の頭で考えてますからね、
もう祈祷で考えてますからね大事なこと、
祈祷じゃないですよ、祈祷ですよって、もうつなぎを無理やりつなげようとするんだってね、
本当怒るからねお前
もう愛知県代表として怒られます、
プロフィットから怒られるから、
やめて
マジで、
プロフィットさん、
プロフィットから本当中断で来るからね、
ごめんなさい、あのファンレターを、ね、ファンレター送るんで許してくださいでもお返しに年賀状が来るかもしれないです
僕はもうそれだけでしょ、
コンビニ夜勤の話とかありますけども、無事に22時には終わりますよこれ、
ありますよ本当、最近ですね、ちょっとその祈祷の話なんですけど、
はいはい、
最近こう寝る前に、はい、祈祷あかりと脇あずみの対談を読んでから幸せな気持ちで寝る
ああ買ったんですねあれ、
初めて会った印象はみたいな、あれを買ったんで、あれを買ってさーって読んでから、ああ2人とも仲いいんだなって思っておじさん寝ようって思って寝るっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、いいですね、
ちょっと分かりますよね、
今度泊まりに行った時に読ませてください、
嘘これ持ってくるの俺、荷物増えた
あ
買えや
そうなんですよね、そこなんですよね、僕本当に声優雑誌って買ってもインタビュー記事って読まないんですよ
なんでそれが欲しくて変わってるよね、
そうなんですよね、あの活字ちょっともう最近読むのやめてますんで活字離れを起こしてます、
それがメインになってるんだな、
そうなんですよね、そこありきなんでしょうけどね、
声優さんって別に自伝とか書かないで
しょ、まあ確かに、
その瞬間その瞬間にその番組の話とかこういうアニメの話とか、
そこでしか聞けないですもんね、
そう
そう、いや分かります分かります、確かにそうだなと、
まあまあ、ちょっと分かりのその人分かりと分かりの対談を読んで、ああ仲いいな、それよかったな、よかったなと思いながら寝るっていう、
じゃあまあ釣り枠いきます、もうちょっとエクストラ感ありますけど、
ポッドキャスト版ではどんだけ出すんですか、
ほぼほぼ出すつもりですけど、だからもうエンディング行きたいんです次エンディングですよ、
次エンディングで、
次枠エンディングで、
はい、じ
ゃあそんな感じでちょっとだけ、じゃあ
ちょっとだけ、
はい、なんか
先っぽだけ
先っぽだけ皆さんも嫌いな声優を書き込んでください、ね、そんなこんなで、
嫌いな声優を書き込んでください、
嫌いな声優をみんな皆さんで書き込もう、みんなで炎上しよう、みんな炎上すれば怖くないはい、そんなエンディング、
リグ
あー書いてますね、面白いけど人として怖いっていう、あのとある声優さんをね、まあまあ
誰ですか、全然わかんないです
けど、僕が言ってた人と同じ人ですよねこれ、
誰ですか、
エーデちゃんって書いてますけどね、
誰ですか、
本土楓ですよ、
誰ですか
もうそこまでの記憶がなくなったのかな、
ないですか、僕今コメントがモザイクで見えないです、
うん僕は涙で見えないかもしれないです、
ね、ラスティネイルかも涙で明日が見えないかも
涙で
こういうのがね、こういうのが良くない、
こういうの良くないですよ、こういうの断片で、あと単語で、
あと僕ちょっとそういうことは、ちょっと僕フリー、まあ、エンディングトークであれこの話だけど、はい、フリートークでお話したのは、
はい、
なんかみんなに、みんなっていうかそのごめん、みんなメール、マイメールとかしてくれるか分かんないですけど、
次回までに。
実は、なんか実はなんか、まあ、ここのラジオを聞いてるとか、まあ、リスナーさんとか、
はい、
僕らかなんだけど、まあ、基本、アニメ声優オタクおじさんですか。
なのかな。
でなんですけど、実は逆になんか、なんとそれを兼ねてる、なんとかおじさんなんですよみたいな話を聞くと、
ああ、
なんか僕で言うとなんか実は車好きなんです
よ、はいはいはいはい、
なんかいろいろあるじゃん方面で、
そうですね、
なんだった実はなんとかおじさんなんですよ、例えば僕で言ったら今とかですけど、アニメ声優も好きだし、なんか車も好きだし、音楽 ね、ビジュアル系とか好きですし、
はいはいはい、
そういう人結構多いと思うんですよ。
ギター大好きおじさんみたいな感じの、
そうそうそう、
すごいオーディオオタクみたいなとかね。
そうそう、実はこういうのも好きでみたいな。例えば、うん、ね、前回ってワイドクで実はなんかお菓子作れるおじさんだとか、
はいはい、なんかそうね、そうそう、だから秋広の知らない世界みたいなそうね、マツコのマツコ的なね。
秋広くん本当趣味ないもんね、マジで。
ないですよ、あんまお金をかけようとしない。
本当趣味ねえよな。
もうだからアニメとかも見なくなったらそれこそお金かけませんよ、何にも多分
何するんだ
ろう、何にもお金かけなくなって貯金が趣味になります
貯金するほど給料もらってねえだろお前。
まあだからね、細々と生きるための一人で、ね、遠征もせずに、
ね
えね、いやそうなっちゃう。
ちょっとなんかいろんな人のいろんな人の話聞けたら面白いな。実はこういう、実はこんなアニメとかも好きでな、こういう趣味があってみたいな、
うん、こういうのにお金使ってますみたいなのとか。
例えばなんか僕で言うと、うん、あの僕すごいそのもうすっごい、ね、4から5年前なんですけど、
ね、
で僕車好きでレースとかすごく子供の頃からすごいレースとか車とか好きで見てて、
はいはい、
で日本のその、まあ、記録にしたんですけど、ドリフトの競技があって、
あ
でそれに今なんか、一番最初にそのパシフィックレーシングっていうのが、
ね、
そのドリフトと他社のコラボみたいなやつを車両を出そうって、
あ
でそれで一番最初にミューズだったんですよ、ラブライブパシフィックレーシング。
ほうほうほうほう。
それを前にトヨタが東京トヨペットが、まあ、スポンサーになってるパシフィックレーシング、
はいはいはい、
で東京トヨペットがパシフィックレーシングが出る前にオフシーズン中に、うん、ラブライブの音声が入ったナビを発売して、
なんかありましたね。
で俺その瞬間から絶対なんかの競技に多分ラブライブ出るなと思って、
うん、
って思ってて実際出たんですよ。
あ
しかもこれって僕が持ってる声優おじさんと車おじさんのラインがないと多分予想ができない。
まあ確かにそうですね。
そういうの多分みんなあると思うんですよ。実は俺これ最初から思ったけどこういうのありました。
うん、なるほど。
そういうなんかみんなあると思う
んですよ。うん、なんかそういう車あったな。なんかこうニコリンパナーの特別版が聞けるっていう車。
そうそうそう、あった。それが東京トヨペットが出して、その、それを確か11月にその東京トヨペットがナビ販売して、
うん、
その翌年にその同郷の競技でパシフィックレーシングズミューズが、
あ
ー、まあ、絶対来るなと思って、しかもその今の現行の、まあ、86の発売した年、発売した翌年になってその同郷競技に86がデビューするっていう年でそのミューズだったんで、あでも絶対そうじゃんと思って、うん、で同郷競技も86だったんで、
ほう、
でしかもスポンサーだしみたいな、絶対来るじゃんと思ってやっぱり届いてたんで。
なるほど、そういうの募集してます
そういうのいろんなのいろんなのを走ってる人がなんかいろんなこう方面にこう情報を走らせてる人が気づくことってあると思う。
確かにアンテナが引っかかる
と
き、
アンテナがそうです、いろんなことを知ってますっていうか、そのいろんなことを変わってますっていうのがあると思うんで、うん、まあ、そういうのが面白いなって。
なんかあるんですかね、他にそういうのって。
アキロくんは趣味がなさすぎるだけじゃない
ですか。まあまあまあまあ、うん、ラジオでの情報しか僕はもう
ラジオしか信じない、
ラジオしか信じないですね
信じられるものはラジオだけ、
信じられる、もうラジオだけは裏切らない
裏切るよ、
もう僕はもうラジオだけが裏切らなかったっていう。
本の楓で裏切られてるじゃん。
もう本の楓はもう期待を裏切られましたね裏切りのパターンが違ったっていう。なそんなこんなで、まあ、メールアドレス言いますか。別ドットだからねアットマーク gmail.com までってことで、
ありがとうございます。
はい、毎回今回助演賞を取ったってことでね、なんかトロフィーを渡してる人がなんか下の名前が秋広だったっていう、
うん、
あの古谷徹さんにトロフィー渡してておお別ラジだってお死んじゃねえかって
もうそれ言ったら今日のガマゴールも別ラジだよ本当
まあまあガバゴール、そうですね、
姉妹番組ではニジラジと別ラジだもん
ニジラジ別ラジ誰ラジみたいなところありますからね、うん、もう怒られろ怒られろ
しかもそれはだな、ニジラジ別ラジ誰ラジだと俺とお前で、俺は多分ニジラジがんつくけどお前別ラジがんつくでしょ、
ねえ、
対戦だな本当にぶっ殺せやな
戦争だ
しかも、ね、我々ほら俺とだって俺とニジラジほら愛知県だから強いからね。
ああまあ確かにそうです
ね。
なんか声優なんかあれですね、アニラジアワードにもノミネートされてましたね。
そうですよ。だからいずれか僕遠野と松井絵理子と大村知事でラジオやる。
おー、はい、そんなとこまで。
いややりたいです。愛知県代表として。
愛知県代表です。なるほどなるほど。
つかも、ね、みこしを担ぎだ
ったはい、まあそんな僕はね、もうなんか後ろ盾とかそういうなんか代表がないですからね、う
ん、なんとか松井恵理子に政治的に近づける方法ないかな。
あ、お兄さんとフェイスブックでみたいな。
いや、それじゃそれ、
やめなさい、
企業的に
はやめなさい
あれなんか一時期その平成の千年2000年代ぐらいに、ね、あったんですよ、個人でこうやってラジオやるみたいな人がいて、それで僕らみたいに声優が好きとかこういうラジオやってるって聞いたことあるんですけど、自分の身内のなんかいろんなのを使ってなんか好きな声優さんにたどり着かないからね、言える
はは
ー、なんかこの人が、あ、この人がこの会社に勤めてそのスポンサーをこのアニメがやっててだったら近づけるじゃん。
あー、なるほどなるほど、そういうなんだ 連想ゲームというか、なるほど、
そう
か、知り合いの知り合いのみたいな、
そう、知り合いの知り合いの知り合いのみたいなゲーム、
まあ誰か なんかね、こうなんだったら知り合いの知り合いのだからそのまた知り合いぐらいが声優さんとお友達ですよみたいなエピソードとかも聞いてみたいですね。
はい、それ一個ちょっとあって、
あるんですか、
あれ一個あって、僕今居住してる、僕居住してる、はいはい、今地域に、地域に有名人ないかなって探したんです よ、僕の居住してる地域の近くの方から鈴木みどりが出てるって
え、あの人愛知でしたっけ。
愛知です、愛知でしょ、地元一緒、僕と一緒っていう。
あらららら、ら
じゃ
あ
なんか意外と来たのか、
意外なんかすれ違ってる可能性もあるってことですか
まああるでしょうね、同じ地域に住んでる、
地域だったら、いや怖い怖い、
幼少期の頃、僕もこの地域にもう10年住んでるんで、デビュー前の鈴木みどりと実はなんかすれ違ってるだけで、
下手したらね、あるかもしれないっていう夢がありますね。
そうですね、その鈴木みどりを、そう、鈴木みどりを最近それでなんかちょっと最近鈴木みどり好きだなと思って、
お
調べ始めたらそうなって、ああそうなんだ、
つながったっていう。あ、なるほどね。僕もなんかこう知り合いの知り合いというかなんていうかがね、まあ文化放送でラジオやってたっていう話は何回かしたことあると思うんですけど、
ありました
ね、知ってる人は知ってるっていうやつですね。とあるアイドルさんが、のメンバーの一人が遠い親戚だったっていう。
そうです。
で、まあまあ ここだけの話なんですけどね。
カットしてください、これ。
こうカットした方がいいですか、ね。カットするんだったらアイドル名も言った方がいいですかねいや別に何でもいいですけど、もうなんか今解散した、全然解体したユニットなんで何でもいいんですけど、もうそんな話はいいんです。だって会ったことないですもん、僕もその人
はない。
その人の親族としてはお兄さんに会ったってことはありますけど、昔
あ
お兄さんとかご両親に会ったことあるけど、その本人には会ったことないってい
うその人に会ったことない。
そうです、
逆に難しいけど、普通その人に会うけど、親戚以上来たらみたいな。
そうですよね、なんだろうね、なんでだろうねみたいないう話はありますけども、まあいいや、その話は、はい、そんな、なんかどこを切って編集点って言っとこうか編集
点、はい、今回はね編集が難しいと思います、多分
今回どうしようかな、どこをどう編集してピー音入れた方がいいのかなっていう、
まあ音量がピー音入れた方がいいね、
どこにピー音入れた方がいい、
まあ僕の鈴木みどりの話は多分みんな知ってると思うので、多分ピー音になって
る、そこは大丈夫ですね。
めちゃくちゃ普通に出てくる、出身高校とかめちゃくちゃ、っていうか出身高校一緒じゃないかな、下手したら、
ああ
マジで、マジで一緒なんですよ、多分出身高校、僕鈴木みのりと一緒なんですよ、多分
下手した、じゃあもうなんだろう、鈴木みのりを調べてたら遠野さんにたどり着く可能性もあるっていう。
そうだから先輩方で吹かせれるから、パイセンウィンドウが、
パイセンウィンドウ
パイセンウィンドウ、おい鈴木っつってい
やお渡し会の時にちょっと言ってみてよっていう。
マジやね、本当に多分高校一緒なんだよなっていう、
まあ、そんなね、話もいろんな爆弾が飛び出しましたけども、こんな感じで今回は終わっときましょう。もうこれ以上変なことにならないうちに終わっときましょう。
はい、
はい、こんな感じでベジラジ第127回でございました。お相手はアキヒロと、
はい、今日までした。
それでは皆さん、さようなら。